延岡ライトハウス情報誌若あゆだより第81号令和7年4月発行延岡ライトハウス展示図書館2025年制作目次はじめに館長の独り言館長渡辺博士2ページお知らせ不定期刊行物3ページ生活便利用品5ページ館内整理日7ページ利用者の皆さんへ8500キロ45日間の旅延岡光の会転訳部長宮脇栄7ページ職員からのメッセージ展示指導員兼司書長鶴隆9ページ新館案内展示図書12ページ館展示図書13ページ録音図書15ページサピエ図書館情報16ページ目次終わり発行所延岡ライトハウス展示図書館盲人ホーム郵便番号 882-0055 宮崎県延岡市山下町 1-7-9 電話 0982-32-2973 ファクス 0982-34-9077 URL http://www.nobeoka.nobeoka.ne-jp/email:light@rait-hyn.ma.winet.ne.jp 館長の独り言館長渡辺博士2ページ今年の冬は寒い日が続いた。これはラニーニャ現象の影響を受けたからだと言われている。ラニーニャ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけての海面水温が平年より低い状態が続く自然現象で、数年おきに発生し、これが起こると日本は寒冬になりやすいと言われています。しかし、3月に入ると寒暖の差が激しく、夏日になったり、冬の寒さに戻ったりの天気が繰り返され、体調を崩された方も多かったのではないかと思います。ともあれ、季節は春を迎え、それを象徴する桜、ソメイヨシノも、例年と変わりなく開花し、今山神社やライトハウスに隣接する北老人センターの桜も満開となっています。桜の佐は稲の霊の名、蔵は神の座を意味していると言われ、昔は桜の花に宿った稲の霊を迎え祀ってから田植えを始めたと言います。春を待ちわびる人々にとって、桜は春が到来したことを告げる神のような存在だったようです。我が国の桜には10もしくは11種の基本野生種があり、これらの変種を合わせると100種以上もの自生種があって、人為的に交配改良された栽培品種は少なくとも200種以上あると言われています。この中で桜を代表するソメイヨシノは、江戸彼岸桜と大島桜の雑種が交配してできたと言われる桜です。大島桜は耐寒性に優れた桜で、葉は緑色。葉の芽出しと同時に純白の花を咲かせる桜で、若葉は桜餅を包む皮に使われます。 江戸彼岸桜は長寿で、巨木の一本桜が多く、樹齢千年を超えるものも見られますが、山間地では育つものの、南国の平地では育ちにくいと言われる品種です。延岡の北浦町三河内神社に咲く江戸彼岸桜は、高さ15メートル、幹回り 3.3 メートル。この桜は明治22年、佐伯市黒沢の東光庵から苗木を譲り受け植樹されたものですが、このような平地で大きく育つものは珍しく、彼岸の頃に開花する早咲きの名桜として、延岡市の天然記念物に指定されています。しかし、近年は不幸が進み、樹冠の空洞が広がりつつあり、樹勢を取り戻すための対策が検討されています。県北の名桜といえば、五ヶ瀬町常泉寺のしだれ桜が知られています。これは江戸彼岸桜の変種で、糸桜とも言われ、宮崎県の天然記念物に指定されています。このしだれ桜は、常泉寺の旧大住職が江戸中期末、本山参りの帰りに京都祇園から苗木を持ち帰ったものと伝えられ、樹齢300年、樹高約15メートル、幹回り約3メートルあり、薄紅色の美しい花を咲かせます。今年は開花が遅れ、今週末が見頃とのこと。待ちに待った春を楽しむために、久しぶりに見に行こうかと思っています。展示、録音不定期刊行物等のご紹介、3ページ。以下は、令和7年1月から令和7年3月までに、当館に全国各機関、団体から届いた不定期刊行物、雑誌、パンフレット等であり、展示版または録音版です。署名、展示、録音別、部数、発行年月、発行所の順に記してあります。また、一部しかないものにつきましては、予約貸し出しとさせていただきます。貸し出し希望多数の場合は、しばらくお待ちいただくこととなりますので、ご了承のほどをよろしくお願い申し上げます。貸し出しご希望の方は、延岡ライトハウス、担当小田までご連絡ください。なお、全会合発行時にご紹介させていただきました雑誌等は、今会合発行とともに処分させていただきます。ご利用ありがとうございました。今会合にご紹介いたしました同雑誌等につきましても、次号発行時に処分させていただく予定ですので、合わせてご了承いただきますようお願いします。1、展示大活字広報誌、ふれあい羅針盤、第101、102号。展示大活字版、各一部。2025年1、3月、内閣府。2、音声広報 CD、明日への声、ボリューム101、102。CD 各1枚、2025年1、3月、内閣府。3、展示広報栃木、第600、601、602号。展示版各一部、2025年1、2、3月、栃木県。4. 展示議会広報、県議会栃木、第156、157号。展示版各一部、2024年12、2025年2月、栃木県。5. ロゴスの本箱、第150号。展示版一部、2025年2月、ロゴス展示図書館。6. 展示構成、第306、307号。展示版各5部、2024年11、2025年 1月、厚生労働省委託。7、自由民主第115号、展示版5部、2024年12月、自由民主党。8、展示公明ナンバー89、展示版1部、2024年12月、公明党機関紙委員会。9、教会だよりナンバー71-72、展示版各一部、2024年12、2025年2月、石川県視覚障害者協会。10、石川県広報誌もっと石川1月号、展示版一部、2025年冬、石川県。11、広報宮崎、ナンバー633、634、635、636、展示版各一部、2024年12、2025年1、2、3月、宮崎県。12、視床センターだより、第133号、展示版一部、2025年2月、宮崎県立視覚障害者センター。13、展示図書館だより、第175号、展示版一部、2025年1月、福岡市視覚障害者福祉協会。14、日毛社協通信、ボリューム89、展示版一部、2024年12月、日本盲人社会福祉施設協議会。15、ワールドナウ第61号、展示版2部、2025年3月、日本視覚障害者団体連合。16、令和5年度、障害者施策の概況、障害者白書、展示版一部、内閣府。17、令和6年版、障害者白書、CD1 枚、厚生労働省委託、日本視覚障害者団体連合。18、令和6年版、厚生労働白書、CD1 枚、厚生労働省委託、日本視覚障害者団体連合。19、障害者と健常者が共に楽しむ旅行、展示大活字版2部、2024年12月、大雲海。20、有賀薫さんの美味しい雑炊を作って味わう、CD1 枚、2025年3月、健やか食生活協会。生活便利用品の紹介、5ページ。ハゲタカの餌食、専用カードトレイ付き。価格、2860円、税込み。大きさ、カード、縦 87×、横 56mm。重さ、約 220g。対象年齢、7歳以上。メーカー、メビウスゲームズ。便利グッズを中心に販売しておりますが、久しぶりに当館にて、数字の展示シールを制作し加工したカードゲームを販売開始しました。手札の数字カードを一斉に出し合い、相手の数字カードと比べて、山札のハゲタカカードを奪い合います。最後に持っているハゲタカカードの合計点が一番多い人が勝ちとなるゲームです。ハゲタカカードにはマイナスカードがあるので、いかにマイナスを取らないかが鍵となります。子供から大人まで誰でもわかる簡単なルールで楽しめますが、遊べば遊ぶほど奥深さがわかってきて、とっても楽しいカードゲームです。ワクワク用具ショップ一押しの商品ですので、ぜひ皆様にもお遊びいただければ幸いです。お薬手帳、価格4000円、税込み。 大きさ、幅 190×高さ 120×厚さ15ミリ、重さ168グラム、素材、外側牛革、内側マイクロファイバー、メーカー株式会社ファルコナー。 A6 サイズまで収納可能なフリーポケットが2つ、カードポケットが20個、ペンホルダー、背面ポケットがついている収納の多いお薬手帳ケースです。かさばるカード類や診察券、健康保険証、お薬手帳などをこの一冊で一括管理できます。ケースは柔らかく温かみのある牛革で、質感も良くしっとりとした優しい手触りとなっており、高級感があります。色はグレージュとダスティピンクの2色からお選びください。ワクワク用具ショップより、どなたが使っても便利な商品をご紹介いたします。ウェブショップからもお買い物ができます。ぜひご利用ください。日本点字図書館ワクワク用具ショップ。お問い合わせ、03-3209-0751。URL、http://yogu.nittento.org.jp/。日常生活用具給付等を申請される場合は、延岡市役所障害福祉課へお問い合わせください。用具によっては、障害福祉課にカタログが置いてあり、そこで注文できるとのことです。申請には、障害者手帳などが必要となりますので、事前に障害福祉課へお問い合わせください。用具に関してのお問い合わせは、延岡ライトハウス点字図書館までご連絡ください。担当黒木。館内整理日について7ページ。館内整理日は通常通り開館していますが、図書の整理のため貸し出しができません。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、スムーズなサービス提供をするためにご理解、ご協力をお願いいたします。館内整理日、5月8日、6月12日、7月10日の毎月第2木曜日です。8500キロ、45日間の旅。延岡光の会、転訳部長、宮脇栄、7ページ。今から10年前、夫の念願だった車での日本一周を計画。車中泊を中心に日程を決めることなく、ホテル等を予約することもなく、行き当たりばったりを前提に、2015年5月15日、延岡を出発した。一路北上、本州に渡り、山口より津和野に出て日本海側を東進。中国地方を進み、能登半島を一周し、再び東北三県を北上。5月30日、青森到着。津軽半島、下北半島を回る。この間、最初に立ち寄った石見銀山では、昔延岡藩が銀70貫も借りていたとの説明書を見る。驚きである。また、能登の輪島朝市にて買い物を楽しんだが、昨年の地震によって、あの光景がなくなったことを思うと身につまされる思いがある。新潟では田中角栄の生家を見、記念館を見学。意に反し、いずれもこじんまりしたものであった。さらに青森では、青函トンネルの本州側起点が青森市内ではなく、津軽半島の先だと初めて知った。5月30日、フェリーで北海道函館に上陸。その後、知床、網走、宗谷岬、小樽、札幌など、約11日間かけて北海道を一周。 さすがに広大で道路も直線が多く走りやすく、阿寒湖など湖も多く景色を堪能。また日の出が3時45分にびっくりし、知床峠では残雪が見られ、九州ではとても感じえないものを経験。その他、偶然行き合わせた夕日さすメルヘンの丘、東もことの満開の芝桜の美しさに感動したり、美瑛の青い池が写真のイメージと違っており、再び翌早朝4時に熊を気にしながら再散策、札幌時計台が意外に小規模だったことなどが印象に残っている。たまたま道の駅で鹿児島からの旅行者に遭遇。同じ九州からというだけで妙に親近感を持ち、しばらく雑談した。さらに宗谷岬、小樽、網走監獄跡、釧路湿原、富良野などを駆け足で回るも、今にして思えばもう少し長く逗留し、もっとゆっくり北海道のいろいろなところを見聞すべきであったと後悔もある。6月10日に北海道を後にして、再び函館よりフェリーで青森に、奥入瀬を経由し本命の上高地、立山雪の大谷を目指し、中尊寺、日光、上高地に向けて南下。途中岩手の石川啄木記念館を見学、また世界遺産である中尊寺、毛通寺を訪ね、金色堂はさすがに素晴らしく感動した。その後、善光寺に参拝後、松本城を見学、市の中心部のお堀にカワセミを発見、急いで写真に収める。6月18日、いよいよ上高地に向かう。南アルプス、あずさ川、かっぱ橋、まさに見たいと思った景色を目の当たりにし感激。そして雪の大谷へ。その後、富山に行き、再び石川、福井を通り姫路城へ向かう。姫路城は本丸が工事中であり、西の丸のみ見学。残念だがやむを得ず。国道2号線で山口へ、その後帰路に着く。6月29日、我が家へ帰宅。走行距離8500キロ、45日間の旅も終了。多少の疲れはあったものの、何事もなく無事に帰宅でき、達成感でいっぱいだった。ツアーでは味わえない行き当たりばったりの良さを感じ、また車中泊の楽しみも十分味わえた旅行であった。再度このような旅行をしたいと思うが、体力的、年齢的ともに不可能であり、今にして思えばあの時決断したことが今は大きな思い出となっている。思い立ったが吉日の言葉通り、決断したら実行することは悔いのない人生を送る上で大切なことだと思う。転訳を始めたのが66歳と遅いスタートで、この年齢で務まるのかと不安があったが、今はそれなりに意義も感じ、やろうと決意した時に思い切って飛び込んでよかったと思っている。旅の思い出も転訳も私の人生の宝物となっている。職員からのメッセージ。展示指導員兼司書、長鶴隆、9ページ。こんな体験をしました。してみました。その3。利用者の皆さん、こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。私はこの時期になると、入学式の頃の空気の匂いが懐かしく、鼻から脳の中に漂ってきます。学生時代、新年度に入り、新しい学年を迎えるたびに、その入学式の匂いを感じていたことを思い出します。また、弱視の状態から光を全く失ったのも、高校3年に進級したばかりのこの季節の中でした。 さて、今回は昨年の夏、宮崎県内の高校総合文化祭、以下校文祭に招かれ、高校生たちに展示の体験をしてもらい、少しばかりの福祉講話をさせていただきましたので、その時のお話をしたいと思います。県内の高校の中でも、国際ボランティア活動という部活動をしている生徒たちが集まっている文化会でのお話です。私が生まれてから幼少期、学生時代、就労をするようになってからのこれまでの経験談をお話ししました。生徒たちと同じ高校生時代に全く見えなくなったことも含めて、最後に質問を受ける時間を設けていました。一人の男子生徒が質問を出してきました。一番不自由なことは何ですか？こんな言い方をすると、その生徒に失礼かもしれませんが、ありきたりの質問だな、と、そんな思いが一瞬心の中をよぎりました。しかし、ここでアドリブを一発、と、違う視点からの答え方をしようと、その場で瞬間的に判断しました。つまり、ありきたりの質問にありきたりの答えを出していたのでは、高校生たちの心に届かないのではないか、それではつまらないな、と考えたのです。不自由なことはいろいろとありますが、私が一番不自由に思っていることは、自分の息子の顔が見られない、見えないことです。むしろ、見てあげられなくてごめんね、という罪悪感さえ覚えます。ある日、幼稚園児だった息子が、お父さん、僕の顔を触っていいよ、と言いながら、自分の顔を私に思う存分触らせてくれました。そして、私が息子の顔を触っている間、じっとして笑顔を作り続けていてくれました。ただ、それだけのことですが、息子にしてみれば、触らせてあげれば、目が見えないお父さんでも、僕の顔のことを分かってくれるんじゃないか、という子供ながらに小さい頭で考え抜いた精いっぱいの行動だったのでしょう。それもちょっとしたボランティアと言えるのかな、と思いました。私の息子が行った小さな食薬、中という技の一面を高校生たちに紹介してみました。中、食訳、筆者の造語、触れることにより、視覚に変わる認知、イメージ形成に置き換えること。点訳、音訳に並ぶ対等な関係の語。中、終わり。お父さんやお母さんの顔が見えない。子供や孫の笑顔が見えない。恋人や配偶者の顔が見えない。そんなことを不自由さ、不便さと言ってはいけないのでしょうか。白杖を使って一人で外出する。公共交通機関を利用する。セルフレジや ATM を利用する。料理をする。掃除や洗濯をする。これらは訓練、練習、工夫をすれば何とかできるようになることは可能です。つまり、物理的なバリアは本人の工夫や練習によって習得する。代読や代筆は他人の目や手を借りる。または利用料を支払って福祉サービス、制度の利用で何とか解決に導くことはできます。しかし、身近な大切な人の顔を見るという行為は本人の努力や工夫だけで、あるいは利用料を支払っての福祉サービスを利用しようが、どうしても叶わない願いです。今回私はこれこそが目が見えない人にとっての不自由さ、不便さの本質ではないかと考えることができました。いいえ、考え直してみました。 明星視覚支援学校の保護者の皆さん、視覚障害のあるお子様に、お父さん、お母さんの顔を触ってもらったことはありますか？触らせてあげたことはあるでしょうか？いや、まだ触らせたことはない、という保護者の皆さん、ぜひお子さんにご自身の顔を触らせてあげてください。その時に感じたぬくもりや感触は、お子さんの手のひらに、これからいつまでもずっと残り続けると思います。これからお子さんが成長していく上で、山や谷などの困難にぶつかった時、お子さんのその手のひらに残ったお父さん、お母さんの顔のぬくもりと感触が、お子さんの人生を支え、励まし、勇気づけていくのではないでしょうか。そして、お子さんの心の中には、きっとお父さん、お母さんの素敵な笑顔が映し出されているはずです。それは、そのお子さんだけにしか見えない素敵な笑顔なのですよ。話を高文祭に戻しましょう。最後に高校生たちに次のようなメッセージを送り、福祉講話を締めくくりました。皆さんも将来、お父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃんになる人もいるでしょう。その時に子供や孫の顔を見ることができるように、体の健康とともに、ぜひ目の健康も大切にしてください。そして目を大切にして、私と同じような思いをせず、自分の目で子供、孫の可愛い笑顔を見てあげてください。こんなメッセージでも、ボランティア活動をしている高校生たちに何かが伝わったとすれば幸いです。少しでも高校生たちの心に響くものがあればと願うばかりです。時間制作展示図書12ページ。分類、署名、著者名、巻数、内容説明の順に読みます。9、俺はこのまま一人ぼっちでいつかおかしくなってしまうんだろうか。南彩子、4。独身のまま中年になったら、積むらしい。売れない小説家の春樹は、SNS で流れてきた投稿を見た途端、不安に襲われ。不器用な人間の生き様やつながりを丁寧に描く。双葉社文芸総合サイト配信に過筆修正。9、致死率10割階段。晴海推定。3、読者の度肝を抜く勢いで怖さと笑いを届けるデビュー作。八尺様がくねくねをヌンチャク代わりにして襲ってきたぞ。ホラーのオチだけ置いていく。などを収録。各読む掲載に書き下ろしを加え書籍化。9、母と母の往復書簡。長島百合江ほか。3、共感できなくても、噛み合わなくても、対話はできる。日本に住む写真家と、スウェーデンに住むガラス作家が、お互いの考え、経験、葛藤を交わし合う往復書簡。ウェブメディア、ファス等の連載を過筆、修正し、単行本化。9、遊女校、村田清子。4、幼くして熊本の車に売られてきた一。車の学校に通いながら一人前の将棋となっていく一が目の当たりにする女たちの悲哀。しかし明治の改革は車にも及び、ついに将棋たちがストライキを起こす。静かな感動作。7、国際コンクールの光と影。中村ひろ子講師ほか。2、7、プロフェッショナルを極める志村けんの言葉。桑原照也。2、いい大人が真剣にバカをやるから面白い。自分らしく信念を持って生きていこう。苦労さえも楽しめる人であれ。 ストイックなまでに笑いを求め、お茶の間に笑いを届け続けた志村けんの仕事に対する一途な言葉を紹介する。4、生命150億年の旅、湯浅誠二。3、1、創始、現有創旧ほか。2、何もないことを遊ぶ、NHK テレビテキスト、100分で名著。1、ハッピーエンドを前提として、うい。3、この世は頭のいい女、我慢強い女、物分かりのいい女ほど幸せになりにくいように仕組まれている。36歳独身、彼女なしの著者による恋愛指南書。同名のブログを大幅加筆し書籍化。時間購入刊天寺図書。13ページ。分類、署名、著者名、関数の順に読みます。9、ポッポ屋、浅田二郎。5、9、堀達夫集、堀達夫。3、9、マークスの山、高村薫。13、9、政宗白鳥集、政宗白鳥。3、8、毎日新聞の漢字用語辞典、毎日新聞社出版局図書、編集室編。16。4、間違いだらけの医者たち、加瀬山喜一。3、2、まだ17歳だけど、人生行って面白いと思う、岩渕大輝。4、時間制作録音図書、15ページ。分類、署名、著者名、収録時間、内容説明の順に読みます。9、地獄を笑う日光寺、笹沢佐穂、8時間5分。かつて恩を受けた女、お染を探して旅を続ける凄腕の渡世人、小仏の新三郎。ある村に居座り、無理難題を要求する五人の乱暴者と一緒に、お染という女がいるというのだが、背を日に向けた房州寺など、全四編を収録したまたたび小説。9、占領看板、山本一力、9時間11分。親方の急死により、秘伝の継承がかなわず、工房を放築された看板職人の武一。一方、弟分が手掛けた仕事は大評判に。起死回生を狙う武一は、奇想天外なアイデアを思いつき、深川の気風、人情にあふれた長編時代小説。9、夏の終わり、寂しがり屋の人妻、桜井誠。5時間54分。書き下ろし長編やわはだエロス。9、7つの証言、改版。堂場俊一。8時間41分。警察を辞め、私立探偵となった小野寺さえのもとに、元相棒の鳴沢亮から、俳優の息子のボディガードをしてほしいと依頼が来る。鳴沢に関わる七人の目を通して、刑事として生まれた男の真実を描き出すシリーズ外伝。3、定年いたしません。梅森光一、7時間35分。終身雇用崩壊の時代、考えておくべき定年前後のライフプランとは。自身が定年を迎えた人事のプロが、現実を前に、ジョブ型転職や給与、65歳からの就活について余すところなく解説する。サピエ図書館コンテンツ利用状況、16ページ。時間制作テキストデイジー、ザ・ベスト10。1、赤き夢見し。 玉木大和著。2. 賢治の使命、柚木優子著。 3. 最後の証人、柚木優子著。 4. まっさら、玉木大和著。 5. 推しの人妻、草薙優著。 6. 猫のお告げは木の下で、青山美智子著。 7. 天空の蜂、東野圭吾著。 8. 狂人ハードバイオレンス、勝目あずさ著。 9. 赤と青とエスキース、青山美智子著。 10. 賢治の本懐、柚木優子著。サピエ図書館人気のある本、展示ダウンロードランキングザ・ベスト10。 1. iPhone 完全マニュアル2024、スタンダーズ出版、制作館大分店訳。 2. スマホのわからないを全部解決する本決定版、 TJ ムック、制作館大分店訳。 3. コパイロットイン Windows 無料で使える AI アシスタント 100% 活用ガイド。リンクアップ著、制作館栃木市場瀬。 4. 天使たちの課外活動11、かやたすなこ著、制作館再点検。 5. 腰痛はタイプ別ちょこっと運動で治す、金岡浩二監修、制作館千葉テント。 6. 転訳問題集回答編1改訂版、全国視覚障害者情報提供施設協会、制作館全市場協事務局。 7. 東洋医学はなぜ効くのか、山本孝雄ほか著、制作館神戸テント。 8. 私の iPhone 三宮真由子著、制作館大分テント。 9. 架空犯、東野圭吾著、制作館滋賀市小瀬。 10. 背中を緩めると健康になる、犬飼那穂著、制作館神奈川ら。サピエ図書館人気のある本、デイジーダウンロードランキングザ・ベスト10。 1. 架空犯、東野圭吾著、制作館滋賀市小瀬。 2. 今更こんなこと人には聞けない辞典、日本の常識研究会編著、制作館リア教情報。3. 生殖器、浅井亮著、制作館西宮師匠。 4. 影からの一撃、堂場俊一著、制作館福島テント。 5. クスノキの女神、東野圭吾著、制作館福島テント。 6. 私の iPhone、三宮真由子著、制作館日展と。 7. ちぎれ雲2、富樫凛太郎著、制作館小樽テント。 8. イシュタムの手、小松歩美著、制作館福岡テント。 9. 消化、紺野敏著、制作館日展と。10. 魔女の後悔、大沢有正著、制作館福島テント。延岡ライトハウス展示図書館盲人ホーム周辺地図です。延岡駅から西へ向かい、県道を渡り進むと山下アーケード街へ、さらに直進すると右角に駅前郵便局、その角を左へ曲がる。 直進すると右手に山下保育所、その並びに北老人福祉センター、その敷地内に3階建ての建物、延岡ライトハウス展示図書館盲人ホームがあります。デイジー図書をくずけ、延岡ライトハウス情報誌若あゆだより第81号、制作延岡ライトハウス展示図書館、制作完了2025年4月。以上で延岡ライトハウス情報誌若あゆだより第81号を終わります。